HIC
パラティルでございます。今週のテーマは FMC 大改革です。もうね、深夜快速の榎田自由自在だとかでもちょっとずつ語っておりますし、ツイッターとかでも一部ね、まあ一部というか FMC をの、FMC は略称ですけども、何の略っていう、その、何の略かをその元を変えようっていうね、まあ不思議な話を今やってたりするわけですけれど、ともかく、もう一遍ちょっとね、だから深夜快速、榎田自由自在をお聞きになった方にはちょっと繰り返しになっちゃうかもしれませんけど、FMC を根本的に変えようということで、どういうことかというと、持続可能、まあ最近はね、SDGs とか言われるね、持続可能なものというのがキーワードになっておりますが、FMC も持続可能なものに変えていかなければなるまいというような考えなんですね。いやいや、もう40何年も続いてんだから十分持続してるじゃねえかという話もあるわけですけど、そういうことではなくて、よく言われるのは、もう榎田さん死んだら FMC 終わりですよねっていう、本当に可愛いためで、キラウエユコが言うわけですよ。
まあ言いますね。もう何回も。私に変わる人はいないです
もんか。いやいや、まあ私に変わる人がいないとかなんとかでも問題ではなく、私がいなくても FMC の人間はいるわけですから、現実にね。だから、それで組織というのをこう、成り立っていくようにするべきなんですよ、本当は。で、それをこう目指そうということです。で、そのためにいろんなことをこう変えていこうということを今進めよう。本当に、しかもこれは短期間に進めていくということを、ぶち上げているわけです。で、その FMC 大改革には12のキーワードがありまして、そのうちの一つ目が今言いました FMC の最終形態、要するに持続可能な FMC を作るというところが、まあ、一番のその根本になっていくわけです。そして二つ目が防災。もうやっぱり活動するにはテーマっていうのがいるなと思って、で、そこをこう考えたときに、今まで何をやってきたかなということを、ここ10年ぐらいをこう思い出してみたら、やはりいろんな災害に、日本列島を巻き込まれて、そしてこう、右往左往する国民。で、しかも、今まではどっか遠巻きにいろんなものを見ていて、言葉が適当でないことを、もう、あえて承知の上で言いますけども、どこか他人事ではあるわけですよ。自分が当事者になってないので。本当に胸が痛くなるような思いは何度もするんですけれど、決して自分は、では、じゃあ、身を切ってるかって切ってはないんですよね。で、切っているのはどなたかっていうと、その実際に災害に遭われた方々なわけですよ。それをどっか遠くから頑張れ頑張れって言い続けることしかできなかった、その無力な我々なんですけれど、ところがそれが、今から3年前の熊本大分大地震で、いざその被災者というレッテルを貼られるわけですが、いざ被災してみれば、もう要するに身を切るわけですが、その時に初めてなるほどなっていういろんなことがこう痛い思いがこう分かってきたと。で、それからずっとこう防災というものをこうじゃあどう考えるかって、で、私の中ではその防災という言葉のなんか響きが気に入らない、ね、減災でいいんじゃないかとか、いろんな葛藤があるわけですけれど、いずれにしましても災害というものに対して人間がどう生きていくべきなのか、どうすると対処していいのかということも含めての何かその情報を発信するメディアという役割というのが何かこう模索できるんではないかということを考えて、それをやっていこうと、それをこの活動の主軸に置いていこう。もちろんそのそればっかりやってたら堅苦しくて面白くもなんともないので、普段はもうちょっと楽しいものをやりますけれど、そのちょいちょいそのエッセンスとして防災減災というキーワードをより深く織り込んでいきたいなというのが活動テーマ二つ目のことですね。そして三つ目は、その災害を、が起きた時にそこの現地にやっぱり行かなきゃダメだろうと、やっぱりその、痛い思いをしてる人たちのやっぱり、姿をちゃんとその場で目視しないと、本当のことは伝えられないなっていうことはもう今までも何回も思ってきたわけで、それをやりたい。で、そのためにはやっぱお金がかかるわけで、で、それをじゃあそれをスポンサーが出してくれるかって言ったら、そう出してくれるとは思えない。で、それを助けてくださる、助けてくれないねっていう部分で、まあ、クラウドファンディングという形をちょっと借りてみたいなと。で、これはなぜかというと、熊本の地震の時に FMC がコテンパンにやられた時に、多くのリスナーから本当に助けていただいた。まあ、これはある意味、クラウドファンディングだったと思うんですけれども、この姿、本当にありがたいなと思いましたし、感動も覚えたわけでありますけれども、これをやっぱり災害の時に何か活かせるんじゃないかというようなことを考えております。 そして、その、それを実際に動かすための機動力っていうのが4番目。機動力、だから今 FMC には中継車みたいなものはないわけですよ。で、今スタッフが持ってる個人的な車、例えば、キラウエユコさんが乗ってるキラユー号とか、あるいはこう、上田くんの持ってる上田号とかっていうやつをこう、使わせてもらってるというところなんですけど、やっぱりこれ、専用の道具がやっぱ必要であろうということで、中継車を持ちたい。で、この中継車というやつは何かというと、その、もう、そんなね、放送局が使ってるような何千万円とか何億もするようなものではなく、なんだろう、軽自動車の中古で、その中にその中継の機材をこう、DIY で押し込めてっていうような感じで、極力お金をかけずに、その現地に伝うのを飛んでいける、というようなものを作りたいとかですね。で、まあ、あと、それ以外にも、その、うちのスタッフでいろんなソーシャルビジネスを展開できるのではないかとかっていうようなことも含めて、いろんなことを考えておる次第でございます。木田英子さんは、まあ、この流れはもうすでにお聞き及びなわけですけども、どういうような感想をお持ちで、賛成意見、反対意見などいろいろありましたら、ぜひお聞かせいただきたい。
いや、別にまあ、
なんだ？
まあ、いろいろ、いや、まあね、いろいろ考えるものもありますわ、ね。
もうあなたに期待してるのは機動力ですからね。
まあ、運転は任せてください。
しかも長距離になりますよ、今度は。
それは全然、私の
運転で。もし北海道で何か、ことが起きた時には、北海道まで行ってもらいますよ。
まあですね、体が続く限り、
続けてください。
はい。
もうだから、上田くんと、テレコで運転してもらうみたいな感じになるかもしれないですね。
ただ、大きな、独り言が出てきますけどね。
それも、それをも番組で流していきますから、今回は。
いや、それはいいです。
はい、ドラレコをちゃんと積めばいいだけの話なので、すべてコンテンツ化していくことができるということになりますね。だからまあ、本当にね、ですから、今までこれ、FMC というのは、まあ、言ってみれば完全な任意団体といいますか、何やってんだか分かんないような、うごうの衆みたいな団体だったわけですけれど、その、まあ、一時的に会社になって、月曜クラブ合資会社とかっていう名前を名乗ったり、まあ、これ、まだ法人としてはまだ、解散してないので、実はあるんですけれど、組織としての形はきちんと、作んなきゃいけないというのがあって、で、今、準備を進めているのは一般社団法人という形の組織にしようという、まあその方針です。まだNPO 法人でもいいんじゃないかという、まあご意見もあるんですけど、まあどっちにするかというのはいろいろと今、検討を重ねているというところです。それと、まあ一番でかい変化というと、まあキーワードで言えば10番目にあるんですけど、協業というやつで、まあコラボですよね。で、これは今まで FMC というのは何でもワンストップで自分たちだけでやっていく、完結するという、何でもともかく自分たちでやっていくよということを売りにしてきたわけですが、まあ、できないものはできないと。で、できる人と組んだ方が早いじゃんっていうことで、その、まあ、いろんなところとこう、手を結ぶっていうことも、こう、可能性としてありだろうという、まさしく、こう、集団的自衛権に、まあ、舵を切るという、ところですね。それも今考えているところなんですね。なので、あそこと一緒にやるのとかっていう話が出てくるかもしれないです。そんなことも含めて、いろいろとこう、変化をね、持たせていきたいなと思っているところ。で、当然、この一般社団法人 FMC っていうことになると思うんですけど、この中で、所属する、主要な、メンバーは、まあ、当然、ここから給料が出るという、寸法です。そのためには収益を上げていかなければならないと。で、収益は何で上げていくかというと、これはまあ、例えば、その防災に特化した番組制作、であるとか、あるいは、 そのソーシャルビジネスとして、一つは考えてるのは、例えば立花幸恵さんとかは素晴らしいそのカウンセリングの資格をお持ちのもうプロフェッショナルでありますんで、そういったところで役立てていただくとか、あるいはこうシオン姉さんはね、動物の里親探しのもう、まあ、それのオーソリティでありまして、実際にね、なんだ熊本のその地震の時もそのペット をまあその置き去りにして、避難なさった方が大勢いらっしゃった、そういった時のそのペットのその里親とかいろんなことをこうずっと続けてきてる。でそういったものもその情報を出すとかなんとかっていうところで、ソーシャルビジネスとしてやれるだろうというようなこともいろいろ見て目論んでおるというところです。そして、一つこれが肝になってきますね、食、です。この食の部分はきらべこさんはどうですか。
食ですか。
食、食べる
食べるですね。
餃子です。
はいはいはいはい、はい。
これ餃子の大佐をオープンするというのが一つの狙いになっておりまして、でこれ専業にするわけにはいかないので、兼業です。これはだから普段やっているそのオフィスの中で、可能性をこうがあればということになりますが、そこで餃子を焼いてっていうことになるかもしれません。でこれはソーシャルビジネスという点で言うと、例えば子供食堂だとか、あるいはその災害の時の炊き出しとかで、この餃子というものを、主力にするというのが、この、一般社団法人になるのかな、 FMC の、ブランド餃子の大佐の戦略ということになっていきます。まあそういうことでですね、なんだこういうソーシャルビジネスとかに興味のある方、リスナーの中にも多分いらっしゃるんじゃないかと思います。で、ぶっちゃけ、大儲けができません。ただし、他のソーシャルビジネスのいろんな、給与体系とか見ますと、本当びっくりするような低賃金。やっぱこれではダメだろうと思っているので、そこそこのところのラインを一応、今いくらってことは言えないんですけども、まあまあそれを一応考えてはいて、そのビジネスモデルを作っていこうというようなことも考えているわけです。で、いろんな人の今知恵を借りておりまして、こちら大阪に出てきたおかげでいろんな、本当にいろんなプロの方と話ができるようになったのが一番大きくて、いろんな情報が入ってくるもんな、まあ、来るようになりましたんで、本当に勉強になっておりますが、まあこれをね、FMC の大改革ということで、これから半年ぐらいかけて、進めていくということなんですね。九州でも多分いろいろと動きが出てくるわけですけども、本当に平井さんも本当頑張っていただきたいと思ってますけども、ね、これ本当は今までのあれよ、中途半端な状態ではダメですからね、これは。もうこの間の電話会議のようなざーっとした状態ではダメですからね。
あれはまあしょうがないですけどね。あれはあれで。はい。もうあれはあれで楽しかったですけど。
もうただの中高年の雑談になってたので。ちょっとね、多分、これのね、もっと詳しく実は喋ってるのが、私が30分にわたって、実はFMC の部内用に作った番組が実はあるんですよ。でこれがね、私とカトラアサミちゃんの二人で掛け合いで喋ってて、これFMC の部内だけで聞いてもらったんですけど、ちょっとモニターとしてですね、リスナーの方にも本当こちら側から指名させていただくと思うんですが、よかったら聞いていただけませんかっていうのをお便りを出す可能性がございます。はい。それが来たら、これは赤紙が届いたと思ってください。
何ですかそれ。
赤紙が来たぞと。FMC から赤紙が来ちゃったよっていう。
行きたくないみたいな感じなんですか。
メールのタイトルを赤紙とさせていただきます。赤紙が来たら、その番組をお聞きいただけるので、聞いていただいた上で感想その他をよかったら返していただきたいということをこうさせていただくと思います。近日中に赤紙が あなたの元に届くかもよ。で、まあ、赤紙が届いたら届いたで、届いちゃったっていうツイートをしていただくのは全然構いませんから。中身に関してはちょっと、いろいろと、まだ、公開できないところもありますからね。でも今、ざっくりしたところは今、大体お話ししました。ともかく、まあ、榎田新右衛門が、まあ、今後、ね、逮捕されるとか、暗殺されるとか、あとは何ですか、年寄りの車にはねられるとか、なんだ、地下鉄を待ってたら後ろからドンと押されて、線路に落とされるとか、そういったことで、この世からいなくなる可能性があります。で、その時に FMC が残っているというのを一つ目指そうというところであります。どうぞね、ご期待をいただき、そして皆様のご指導、ご鞭撻、そして、クラウドファンディング、も含めまして、よろしくお願いしたいなと思っている次第でございます。以上、FMC からのお知らせでした。一旦、CM に行きたいと思います。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、しつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。